美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
あ、皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。今日はですね、皆さんご存知の通り、トランプの一挙手一動といいますか、日本を含め世界中ですね、トランプの名前が報道されなかった日がないというぐらいですね、何かにつけ、すなわち関税問題につけ、それからまたウクライナ戦争、それから今問題になっているイスラエル、イラン、直接軍事衝突と、こういったですね、ことに関して毎日のようにトランプの発言行動というのが問題話題になっているわけであります。先だってカナダので開かれた G7、 主要国7カ国ですね、日本を含む7カ国、世界の主要国の会議 G7 が開かれたわけですが、トランプ大統領は初日顔を出したらですね、すぐ帰国してしまったということで、相変わらずですね、言うなれば人を食ったようなことをですね、続けているわけなんですが、その理由はですね、中東問題、これは非常に重要なことで、自分がいろいろ決定をしなければならないという、こういう時にですね、無駄にとは言いませんでしたが、G7 で時間を費やしている暇はないと。こういうことで、中東、すなわちイスラエルとイランとの問題が差し迫って、これに対してトランプ大統領がいろいろと指示、あるいは命令ということをしなければならないということで、G7、1日だけ、すなわち顔だけ出して帰ってしまったということがあったりですね。関税問題はこの前4月の9日でしたかね、その前に一律相互関税というのを 10% かけていたわけですが、これに対する上乗せ、追加関税、これがですね、大きなパーセンテージが上乗せされ、中国の場合はですね、145% ですね、上乗せするっていうんですから、大変な話なんですが、日本もですね、10% に合わせて 14% でしたかね、上乗せで 24% だとか、日本はそういう他の国に比べれば低い方なんですが、それでもですね、アメリカの貿易収支の赤字が多い国、カナダとかメキシコですね、それから一番多いのは中国ですが、こういうその赤字の多い国に対してはですね、個別に大きな関税をかけると、カナダ、メキシコ、中国、それよりも大きい赤字ですね、が出てるのはヨーロッパ、EU なんですね。ですから、これ EU にもですね、最初 25% かけたらこれを倍の 50% にするとかですね、いろいろ、このトランプ大統領の方から大きな関税の数字が出てるわけですが、ご存知の通り、追加関税を発表したその日、その翌日だったか、その日ですね、4月の確か9日だったと思いますが、もうその追加関税の大きさに市場がびっくりしまして、本当にそれだけの関税がかかったらどうなるかという場合、例えば日本のトヨタの社長が言ったようにですね、これはもう壊滅状態だ、日本が関税率が低いのに自動車産業壊滅だという話が出るぐらいですから、もうこれ中国とかカナダ、メキシコにしてみたらですね、そしてまたヨーロッパにしてみたら大変なことになるわけで、しかしながらトランプはですね、タコと言いまして、タコはトランプの T ですね、タコの A ですね、 A の方は Always、 いつもという意味ですね、 C ですね、C はチェッケンの鶏ですね、チェッケンというんですが、この C ですね、チェッケンアウトという、そのアウトの O ですね、これでタコと読むわけなんですが、要するに拳を振り上げるけれども、ちょっと脅かされたりちょっとまずくなると、もうすっと手を下ろしておとなしくなってしまう、そういう状況って言うんでしょうかね、そういうことをチェッケンアウトって言うんですよ。トランプはいつもチェッケンアウトだと、こういうことで、実際ですね、追加関税、例えば中国に対しては145と いうその上乗せ追加関税が発表になったらもう世界株式市場がドンと暴落をしまして、ご存知の通り日経平均もですね、ニューヨークダウの暴落につられて日経も暴落するということが起きたわけですね。ところがその後ですね、株価が下がってアメリカの債券が下がってドルが下がったということでトリプル安という状況になったらですね、この財務長官、アメリカの財務長官でビーセントという財務長官がいるんですが、この方がすっとんトランプのところへ吹っ飛んでいってですね、これは大変だと、ほっとくとちょっとまずいということでですね、したがって、まあ、それを発表してから13時間でしたかね、何時間でしたか、あっという間と言った方がいいと思いますが、発表しといて、その後ですぐですね、それを取り消すと。そして、90日先ということで、7月の、日本時間で9日、7月の、まあ、8日か9日ですね、がちょうど90日になるんですが、それまでですね、その追加関税大きな数字を出したのは全部中止と。ということになったわけですね。これ見てもわかる通りですね、拳を盛んにこの振り上げるんですが、ちょっとまずいということになるとスッと下ろすといったことを翻してもですね、平気な感じの方なんですね。普通の人ならいいんですが、大国アメリカの大統領ですからね、大統領が言ったに言ったことをですね、まだ舌も乾かないうちにですね、やめたという、っていうのはまあ今まで世界の歴史上どこの国の大統領もですね、そういう人はいなかったと思うんですが、そういうトランプ大統領のことを風刺してですね、タコと、TACO と、こういうわけで、あります。というわけでですね、この追加関税のことについては、このビーセント財務長官がですね、トランプ大統領を説得してすぐ停止させ、しなさいと、すべきだということだったわけですね。すなわち、まあ、トランプ大統領に対してですね、説得できるだけの力を持った、まあ、財務長官、ビーセント財務長官がいるということですね。それから、アメリカにはまだラトニック商務長官というのがいまして、これもですね、トランプ大統領から買われてる、信用されてる方、商務長官ですね。それから一番なんて言うんでしょうか、気心が合うというか、一番ある意味で信用されてるのはですね、グリアというですね、通商代表部の、まあ、長官の代表のですね、グリアという方がいるわけなんですよ。この方はトランプ大統領と非常に性格が似てましてね、タコス型なんですよ。うん。まあ、やることなすこと、トランプとよく似ててですね、大きなことを平気で言ったりですね、人のことを構わず、まあ、強烈なことを言ったりですね。まあ、しかしながら、トランプもそうなんですが、このグレアさんっていうのはかなり計算高くてですね、突拍子もないというか、常識では考えられないことなどをよく言うんですが、トランプは衝動的に言うこともあるようなんですが、この方はですね、ちゃんと計算した上で、ね、本当に怒るんですね。だから演技してるわけなんですよ。トランプも演技してるのかどうか半分ぐらい演技ではないかと私は思ってますが、このグレアさんというのはですね、なかなかそういうその計算高い人で、怒って見せる人なんですよ。怒ってないんですよ。でも怒って見せる人なんです。そして相手を縮こましてですね、取るものを取るっていう、割と計算高い人で、この辺の手法っていうか考え方、やり方はもうトランプ大統領と全く同じなんですね。だから、まあ、非常に気があってですね、逆に言うと、グレア商務通商代表部の言うことはですね、トランプは割とよく聞くということになってるわけなんですね。ラトニック商務長官とか、それからベセント財務長官、それから今のこのグリア、ね、グリア通商代表部、この辺がもうトランプのブレインなんですが、ここにですね、ヘグセス国防長官というのがいまして、この方はもちろんトランプから信頼されている方で、まあトランプの割と言いなりになる方なんですが、ちょっとどう言ったらいいんですかね、やり手なんですけども、やり手の人って結構、なんて言うんでしょうかね、自らの才能とか、自らのなんて言うんでしょうか、勢いに乗っちゃってですね、ちょっと軽はずみのこと、不注意なことをすると、これはもう誰でも同じなんですけども、そういう、まあ、嫌いがありましてね、この前、秘密情報ということで、風刺、 つまりイランの手先であるフーシー、イエメンにこの本拠を持つフーシーという軍事集団がいるわけですね。これはまあイランの手先なんですが、これをですね、壊滅するんだということでミサイル計画を立ってまして、いろいろな方法でですね、トマホークを使ったりしてですね、フーシーの軍事拠点をまあ爆撃したわけなんですが、この情報がですね、新聞にというか雑誌に出ましてね、通信機関に出まして、どうしてかっていうとですね、そういういろいろ秘密の会議をしているのがですね、そこにですね、その新聞というかメディアの人間がいたということで、情報をですね、メディアの方と共有しちゃったっていうことがありましてね、これはもう失策中の、もう、まあなんていうか、大きな間違いなんですが、まあ、そういうこともありなんということで、危なく辞任はしないでも済んでるわけなんですが、この方、今言ったですね、ラトニック商務長官とか、ベッセント財務長官、それからグリア通商代表部、それからペグセス国防長官、これがですね、トランプ政権の中心的な立場にあるわけなんですよ。で、トランプ大統領に、まあ、逆らうことはないんですが、トランプ大統領と全くこの、新電信で動くのと、一歩離れて少し、この、セーブするのと、そういうふうにうまくできてまして、その結果どういうことになってくるかというのをですね、第2部でお話をしていきたいと思っております。皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。第1部ではですね、トランプを取り巻く財務長官から商務長官ですね、それから通商代表部、それからヘグセス国防長官、こういったですね、まあ日本でいうと大臣ですけども、に囲まれてというか、これがトランプのチームなんですね。トランプとぴったり息が合っているのはグリア通商代表部なんですけども、その他の長官たちもですね、トランプと歩調を合わせているわけですが、経歴その他から言ってですね、それぞれの、まあ、役割ということもあるわけですね。で、ビセンテ、財務長官は、第1部でお話ししましたように、4月の9日、トランプ大統領の追加関税、これが強烈だったということで、トリプル安、株安、債券安、ドル安ということになって、ちょっとアメリカの市場が危なくなったんですが、そこをですね、上手にトランプ大統領を説得してですね、90日間追加関税は停止だというふうに持っていったのがベセントなんですね。で、ベセント財務長官というのは市場、マーケットですね。マーケットとよくつながってまして、マーケットといつも会話をしながら、トランプ大統領にいろいろ助言をするという、こういう立場なんですね。だから株がドンと下がった時、パッと手を打った。そのためにですね、株価はあっという間に元の高値に戻ったということを見てもわかる通りですね。この財務長官、ウォール街とも深いつながりがありますし、ウォール街からも信頼されている。トランプからも信頼されているということでですね、財務長官という重要な立場を担っているということなんですね。もう一人、そのトランプと息があって、なんか息統合する関係にあるのがグリア通商代表部なんですね。今、日本をはじめいろんなところに関税をかけて、追加関税を交渉しているところなんですが、このグリア通商代表部というのがですね、これについては一番発言力があると。赤澤経済再生大臣、もう6回、7回目ですかね、 アメリカと交渉しているわけですが、そこへまあ出てくるのが、必ず出てくるのはまあビセント財務長官ですが、ラトニック商務長官が出たり、グリア通商代表部が出たり、まあ大体この3人がですね、関税関係の交渉のまあ最高責任者ということになっているわけなんですが、この通商代表部のグリアという人が、まあ、トランプと一心同体という感じでして、トランプは一番言うことを聞くのだと思いますね。そういう意味で、赤澤大臣も、このグリア通商代表部をマークして、いろいろですね、まあ、お願い、日本からすればお願いになるんですが、いろいろお願いをしている。まあ、しかしながら、まだ成果、結論が出ないと。ということなんですね。まあ結論が出ないのは、まあ当たり前といえば当たり前で、日本はあくまでもですね、この品目別関税というのがありまして、自動車とかアルミ鉄鋼ですね、にかける税率。日本の場合はですね、今 24% ぐらいでした。あ、自動車に 25% かけるって言ってるんですけども、これをですね、撤廃するということでやってますんで、日本は自動車産業、基幹産業で、自動車産業が他の産業に与える影響と、波及力っていうのが最も大きいわけですね。ですから自動車産業が左前になると。もう多くの産業がですね、全部落ち込むということで、日本としてはですね、この自動車産業を守ることは日本の経済を守ることだというぐらいですね、そういうことで、まあ、簡単にアメリカの要求通りにはならない。どこまででも日本は、これを自動車にかかる関税は撤廃するんだということで、頑張ってるためにですね、もう6回も交渉してもまだ結論が出ない。そしてトランプ石破トップ会談ということでも結論が出ないということでですね、まだないままにどんどんと肘が立っていくという状況になってるわけですね。ご存知の通り、今イスラエルがイランを直接攻撃した。空爆でイランの軍事施設に対して空爆をしたわけなんですが、まだ終わってないわけですね。終わってないっていうのは、核施設を完全に壊滅しないと目標は達成できない。これが一つの目標。まあ、核施設と軍事施設ですね。まあ今軍事施設の一部は破壊したんですが、まだまだ十分ではないと。革命防衛隊、あちらこちらに部署があるわけですが、これは一部はもう崩壊したということになってますね。あとは、ハメネ最高指導者。これをまあ暗殺すると。これだけの目標をですね、達成しないと、イスラエルは、このイランに対する攻撃はやめないということで、まあ、今、トランプ大統領が、ハメネイ師の暗殺はちょっとやめた方がいいということで、まあ、ストップをかけたという話なんですが、ネタニヤフの方は、なぜトランプ大統領がネタニヤフ首相に少し、まあ、手を緩めたらどうだと言っていること、あるいはまた言わなければならない事情をよく理解してますから、まあ、はいはいと言ってですね、暗殺する予定の日にちを、まあ、伸ばしたりなんかすることはしますけども、必ず実行するというふうに思いますね。と同時にですね、トランプ大統領次第なんですよ。ということは、ハメネイ師が地下深くですね、防空壕というんでしょうか、相当下にですね、避難していると、隠れていると、いうことは分かっているわけで、その場所は分かっているわけなんですね。だからその場所にですね、攻撃をしても、なかなかその地下まで届かないと、いうことで、どうしてもですね、アメリカからバンカーバスターっていうですね、ステルス爆弾っていうのがあるんですよ。もう地下にずーっと潜っていって爆破する、そういう特殊な爆弾がありまして、これをですね、B2 戦略爆撃機に搭載して、それが投下しないとできない。だから今、イランの実力では、ハメネイ暗殺もできなければ、山岳地帯の地下に核施設があるわけですから、濃縮ウランを製造している、兵器に転用しているかどうかは別として施設があるわけです。これも、地下の相当低く、奥に、あるわけなんですよ。だから、どうしてもアメリカのこの力を借りないと、地下深くまでですね、爆破することができないということで、実際問題としてですね、アメリカ、 つまりトランプ大統領がですね、許可しなければできないという、こういう状況なんですね。で、トランプ大統領はどうかっていうと、イランのに対する攻撃作戦というのは、このヘウセス防衛長官からもうその計画が、申請がありまして、トランプ大統領は 100% 承認してるんですよ。で、最後のその攻撃をするためには、トランプ大統領がボタンを押さなきゃダメなんですね。だから今はまだボタンを押さないで保留してるんです。そして、ここっていう時にトランプ大統領がボタンを押すと、一瞬にして、ハメネイ暗殺、核施設完全な壊滅ということになるわけなんですね。そして今、その方向へですね、どんどん動いて、60機でしたかね、アメリカの爆撃機がイランの方、まあ、ヨーロッパを中継してね、行ってますし、航空母艦、ニミッツという航空母艦もイランの方へ今行ってますし、もう、この状況で、もうイランはもうちょっと、いくら反撃しても、イランは、まあ、降伏せざるを得ないところに今追い込まれているということなんですね。で、日本に関係してはですね、もうヘグセス、この国防長官というのは、もう日本をですね、どうしても、まあ、できるだけアメリカは責任を持ちたくない。アジアについては日本を表へ出して、日本に責任を持たしたい。日本に金を使わしたいという、これがヘグセス、国防長官の方針で、トランプもそれに賛成していると。トランプもそうだ。日本にやらせろと。台湾有事、これはあるだろうと。これはもう日本に、アメリカに代わって日本に関与させろと。で、アジアのいろいろな軍事上の問題は日本を最前線に持って行って日本にやらせろと。いう、もう一貫した計画があるわけですね。その計画に沿ってか沿わぬかは別として、岸田内閣の時から、3文書を改定ということで、日本は今、憲法9条を完全に無視して、あるいはまた違反して、自衛隊をですね、に先制攻撃能力を持たせる。先制攻撃能力っていうのは、専守防衛の正反対ですからね。うん。正反対なんですけども、ちゃんと予算も取って、自衛隊に先制攻撃能力を今持たすべく、どんどん進めてると。いうことですね。で、兵器も今までパトリックミサイルといって、専守防衛ですから、迎撃ミサイルだったんですが、今はもうトマホークといってですね、日本の意思で敵地を攻撃できるトマホークという戦略ミサイルがあるんですよ。攻撃型ミサイル。これをどんどん今配布してるっていうんですから、もう、日本の憲法9条っていうのはもうなくなりましたね。もうないも同然なんですよ。でも、不思議なことに日本、野党さんも、どの党も、自民党はもちろんですが、国会でですね、これ憲法違反じゃないんですかって一人も言わないんですね。うん。まあ、これが日本という国なんですよ。まあ、いい意味でも悪い意味でもあるのかもしれませんが、まあ、とにかくこれが日本なんですね。そういうわけで、このトランプ政権になってからですね、今、イスラエルとイランがこれからどんどんエスカレートして、イランが無条件降伏するまでこの戦争は続くでしょうね。これが終われば、ハマスとイスラエルの戦争も自動消滅ですから、これで終わると。ね。いうことで、あとはウクライナ戦争だけで。ウクライナ戦争は、まあ、裏で、トランプ大統領とプーチンと、まあ、私は証拠はありませんが、密約ができているというふうに見てますので、もう、ウクライナが無条件降伏せざるを得ないと。いう一歩手前ぐらいまではトランプは目をつむるという算段だと思っております。今日はですね、トランプ政権が今どうしようとしているか、どうなっているかということをかいつまんでお話をいたしました。これで終わりといたします。
美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。